おはようございます。祈りということについて、くしくも夕拝も詩編の102編で祈りについてです。で、ソロモンが神の知恵をいただいた、ソロモンが実は神殿が完成したときに神に祈っている祈りです。もう知恵があってすべてのことが判断できるならば、神に改めて祈らなくても願わなくてもいいだろう、普通そういうふうに考えてしまいます。しかし神の知恵って何だろうかなというふうに思いますと、やはり箴言であるように神を恐れることだという、この点はとても重要なことだと思います。私たちのこの人間が持っている知恵についての考え方は、知恵があり力があれば皆が私に聞く、私は何にも頼らなくても済むということが知恵を持っていることだというふうに考えがちですが、しかし神様はそれを知恵とは言わないんですね。愚かというのであります。で、ここのところでソロモンは自分のそういう意味ではちゃんと使命をわきまえておりました。神様のために神殿を建てたというふうには考えていないんです。そうではなくて、神がそこにいてくださるように、またそこを通して神様の前に私たちが祈りを捧げることができるように、つまり神様にいつも心を向けていることができるように、その印として神殿を建てられたわけです。決して神様のためにしてあげたというふうな理解はソロモンは神様に対して持っておりません。なぜならば天の天もそしてこの地にも神をお入れすることは何一つできないというふうに知っておられましたから、知っておりましたから、ですからましてやこの神殿なのに神がお住まいになるはずはないということも分かっていました。しかしそれでいてソロモンはその神殿を建てました。それは神のためというよりも自分たちイスラエルの民がクリチャンがって言ったらいいんでしょうね、神様を信じている者が神に呼びかけるためであります。神に期待する拠り所となるためであります。目に見える形で神様はソロモンに神殿を建てることを許されました。そしてソロモンはさらにその神殿を建てた時に感謝の祈りを捧げます。そしてその中で非常に先ほども言いましたように、ソロモンは21節から30節を見ていただきますと、まさに自分は神の前に知恵をいただいたものですけれども、そしてまた民を裁くことはできるけれども、しかしあなたがこの神殿で神様の前に祈り、そして善悪を求めたときに、そのときにはあなたが裁いてください。こう言うんですね。あくまでも神様が最終的な判断を下してくださるという、そういう信仰があるわけです。で、私たちは、私なんか特に、性格的には、白黒はっきりしないと気が済まないって、非常に気が短い部分があるわけです。しかし今は、幸いにしてというんでしょうか、神様が必ず明らかにしてくださる、最終的な判断は神様に委ねるべきである。ソロモンはそういう意味でこの神殿を建てて、そしてそういう場所として民が神殿に向かって祈るように、委ねることができるようにというふうに祈るんです。これ面白いですね。そうなるように祈るんです。つまり私たちの普段の気持ちではそうならないようです。神に祈り求めて神に最終的な判断をおいだりすることができる、そういう信仰が与えられるようにと祈るんです。で、その祈りの中にまさに私思うんですね。神こそ恐れられる神である。まさに自分の判断や知識、良識というものを絶対視しないというこのへりくだりが、実は神の知恵、 というふうに言うことができるんでしょうね。まあ日本的にも智者ほど頭を垂れるというふうによく言われます。でそうだなというふうに思うんです。あの先生がまさか庭の草取りをしてるなんていうふうにはやっぱり思えない。そういう出来事も私はこう聞いたり見たりしています。そして知恵の浅いものほどこうガシャガシャと体裁を作ろうとするというそういう話もお聞きします。本当にそこの姿をこう見せられるソロモンの姿であります。そしてソロモンが神様から与えられた知恵へりくだりというのは次の41節から先ほど読んでいただきましたから43節の異邦人たちにとってでも祈りの場であるようにという祈りであります。ソロモンはやはりこの神こそが世界の主権者なる神であることを確信していた祈りであります。当然イスラエルの民以外の外国人たちも神を求めこの神殿に来て祈るはずだ。それが実は唯一の神を信ずるという告白ではないでしょうか。よく日本人はあなたはあなたの神がいるからそれはそれでいいんじゃないかという言い方をしますが、その時に私たちはどう言うんでしょうか。そうだね、あなたはあなたの信仰があればそれでいいんですよね、というふうにそれでよしとするんでしょうか。そうではないんですね。ソロモンはこの神こそが唯一であると告白するということは、イスラエルの民以外もこの神により頼み祈らなければならないというふうに確信をしているということであります。でこの確信はですね、実は決してソロモンだけではありません。民数記の15章の14節から16節をちょっと開いてみてください。モーセも実はこの異邦人について、つまりイスラエル人でない人々について神との関係においてこう言っているんです。民数記の15章の14節からです。またあなた方のところにいる在留異国人、あるいはあなた方のうちに世々住んでいる者が主へのなだめの香りの火による捧げ物を捧げる場合には、あなた方がするようにそのものもしなければならない。一つの集会として定めはあなた方にも、在留異国人にも同一でなければ、同一であり、世々にわたる永遠の定めである。主の前にはあなた方も在留異国人も同じである。あなた方にも、あなた方のところにいる在留異国人にも、同一の教え、同一の裁きでなければならない。こう神様にこうおいだにするってどういうことなのかな。神様に最終的な、ね、結論をおいだにして待つっていうことは区別しないってことじゃないでしょうか。私たちの中に あの人はああいう人だからもうダメなんだ、これはこうだからこうダメなんだというふうに判断をして神様がなされることが待てない、そして排除していく。しかしソロモンは、まあモーセも先ほど言いましたように、もうこの聖書の神は明らかにそういうこの神様に向かうという時に、神様によって選ばれたイスラエルの民だけのそういう狭い神ではないということと同時に、その外国人にとっても神であるということは、それは私たちが天のお父様と言って私だけのお父様であるだけではなくて、他の人たちにとってもお父さんなんだというふうに認めていく、独占しない、そういう、これはやはりへりくだりなんでしょうね。それと同時に この聖書の神がどういう神かということをよく知っているという、この告白でもあります。つまり何かというと、この唯一の神以外に本当に幸せになる道はないんだ、ということを知っているということです。で、これは、白根先生の、講義でも学んだように、イスラエル人っていうのが一体どういう立場なのかっていうと、異邦人を祝福する。ね。そういう祭司の役割があるんだ。ということをお話になったと思います。まさにイスラエルの民っていうのは、神様を独占する民じゃなくて、私たちが、このイスラエルの民以外の全ての人たちに対して、幸いはここにあるんだよ。というふうに、神様を証しする、紹介する、神に導く、そういう役割が実はイスラエルの民にあるんだ。神様はイスラエルの民を通してイスラエル人でない人たちを導こうとしておられるんだ。ということを学んだことだと思います。それが実はあのアブラハムに対して神様がこの言った言葉です。あなたは全世界の幸いのもとへとなるというふうに言っていますから。まさにそういうお方だということをこう認めていく。つまり自分自身を、クリスチャン、神の民ってのは自分自身を他者の幸せのために、特にこの救いのために自分を用いてもらう。また用いられることを、これを祈るということ。これが実は神の民として、ソロモンが求めている神への祈りなのであります。この自分がとイスラエルの民が多くの財力を使って、そして建てたこの神殿が異邦人のためにも用いられるように。ということなんですよ。独占していないということです。自分の功績として自分だけのものにしていない。いや、自分だけのものにするには、あまりにもこの神というお方は偉大なお方で、そして神様がこの祈りに応えてくださるということは、あまり余るものであります。いや、むしろ私たちが神の前に仕えることができるということは、まさにイスラエルの民以外の人たちのために働くべきであること。このことをソロモンは知っていた。告白しているんです。ということは、私たち自身も同じではないでしょうかね。本当にこの世にあって、この教会の外にいる人たちに対して仕えていくっていうことも、これもとても大切な姿なんだろうな、というふうに思うのであります。そして何かっていうと、ここに来たらば、この神に信頼して祈るならば、あなたはその祈りを聞かれるんですよっていうことをこう明かしていく、神の宮に導くということがこのできますように、そういうところとなりますようにという祈りであります。そして次にこの44節からこのように言います。44節、45節、これがまた次の祈りであります。あなた方の民が敵に向かい、あなたの民が敵に向かい、立ち向かい、あなたが使わされる道に出て戦いに臨むとき、あなたの選ばれた町、私が皆のために建てた宮の方向に向かって主に祈るなら、天で彼らの祈りと願いを聞いて、彼らの言い分を聞き入れてやってください。と言って、再び、実はイスラエルの民のことについて祈ります。ここでは遠く離れた地にあって、おそらくイスラエルの地以外の遠隔地にあって、祈りの必要を覚えたときっていうことなんでしょうね。エルサレムの神殿に向かって祈ることができるようにという祈りであります。面白いですよね。これもまた人間というのは 困った時に遠く離れた時に神殿に向かって神様に向かって祈るということが自然的には出てこないようです。祈ることができるようにというふうに祈るわけです。祈るものとなりますようにというふうに祈るんです。これも神様のお働きと、また神様に対する信頼がないとこれはできない事柄のように思います。ですからソロモンは言うんです。自分の民がどんなに遠く、また外国にあっても、外国の神々に祈るのではなくて、エルサレムの神殿に向かってこの神に祈ることができるように、そういう神殿であるようにというふうに祈っているわけです。確かに私たちは手頃なところで間に合わせようとしてしまう。時には日本人の信仰は、どこどこに行ったらどこどこの神社に、どこどこの神々に、郷に行ったら郷に従えというふうに、それが広い心の持ち主のように思われますが、それはこの聖書の神のように、どこにいても神は私たちの祈りを聞かれるお方だという信仰がないときに、私たちはその場限りのその間に合わせ的な信仰や姿勢をとってしまうのではないでしょう。でもそれは信じていることではないし、それは祈りではないというんです。たとえどこにあったとしても、この神に対して信頼して祈るならば、そこで聞かれますようにと祈ることが、実は私たち神を信じて祈るという祈りなのではないでしょうか。やはりここにもソロモンの神についての理解があります。神はどこにでもおられるお方であるという偏在の神が告白されます。で、特にここでは戦いに臨む時っていうふうに言っています。敵に立ち向かうというふうに言っています。ここには非常に積極的な意味でここで述べられています。特に神のために戦う、働くということを指しているのかもしれません。神のために証をする、その戦いをするときに、それは戦いがないわけではない、いやむしろ本当に苦しい戦いになるかもしれません。でもそのときにこそ私たちは祈るべきであります。信仰者としていろんな試練があり、神の証をしようとしていくと様々な障害にぶつかります。そうすると私たちはどうするんでしょうか。あ、神様のことをしようと思ったけれども、証しようと思ったけれども、こんなに反対があるならば、まあ今やめとこうと言ってしまうんでしょうか。いや、こんなに反対があるならば、もうちょっと今はこのキリスト者であるという旗印は下げようと言ってしまうんでしょうか。いや、むしろこのソロモンは言うんです。その戦いがあるときに旗印を下げたり、またはこの迎合して調子を合わせていくんじゃなくて、そのときにこそ祈れって言うんですよ。そういうときに祈りましょうよ。そういうときに祈れる、そういう神殿であってほしいという祈りがあるわけです。本当に私たちはそうではないでしょうか。神のために働こうとするときに、本当にそれはいろんな困難がある。そのときこそまさに神に向かって祈る。それが大切なのではないでしょうかね。そういう祈りのもう一つの姿を見るのであります。そしてもう一つ、三つ目。ソロモンがここで祈っている神殿において、願い求めていることは46節ですからですね、あります。46節から51節なんですが、彼らがあなたに対して罪を犯したため、こう言っています。今までのこの祈りの中で、罪ではなくて困難に遭う、病に遭うとか敵に責められるということがあるというふうに言っています。 で、ここでは罪の結果、罪を犯したために実は敵に負けて、そして捕虜になって連れて行かれる、そういう時があった時というわけです。ここに防戦で罪を犯さない人間は一人もいないのですから、とこういうふうに言っています。このことは本当に人間の罪深さというものを認めているという点では、新約聖書のその人間理解に非常に深い洞察を持っています。同じであります。ローマ人への手紙の中でパウロは言いますよね。すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができないというふうに言います。そしてヨハネもまた同じようにその手紙の中で、ヨハネ第一の一章の八節から十節でこう言います。もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。もし罪を犯していないというなら、私たちは神を偽り者とするのです。神の御言葉は私たちのうちにありません、とこう言っています。本当にこのソロモンも言うんです。人間は罪深い、罪を犯さずにはいられない存在なんだ。だから神の前に罪を犯して刑罰を受ける、裁きを受けるということは当然起こるだろう。こういうふうに人間についてこの語るということは、これは神を知らなければそういう判断はしないだろうと思います。私たちはいつも人と比較をしながら、せめてあの人よりはまだいい方だという地点で自分を安心させようとします。そしてまた一つでも他と人と比べまして劣っていると思うと、なんで自分だけというふうに非常にこの自分自身を、神様が愛されているということを忘れて卑下してしまいます。そして私たちはできるだけどんなに自分が素晴らしいものであるかということをいかに人に認めさせてさせるかということに私たちは全神経を注ぐことがあります。世の中の人はほとんどそうだろうと思います。ですからごめんなさいって謝ることは敗北だというふうに思いますし、またよくいろんな事件などありますと、何の罪もないこの子がどうしてこんな目に遭うんだというふうな表現をよくいたします、聞きます。私は確かにその犯罪を受けたとか被害を受けた時に、本当にその悲惨さというのは大変だろうなというふうに想像はいたします。障害を抱えているということの大変さもわかります。またいろんな災害に受けの中で苦しむということ、不安になるということもある程度理解いたします。しかし違和感があるんです。何の罪もないということに対して違和感を感じざるを得ないんです。罪の結果、すべての不幸なことが起こるとは聖書は先ほども言いましたようにありません。しかしだからといって罪がないと豪語することはできないのであります。神を見ると、神の前に出ると、私たちは先ほどの祈りもありましたけれども、確かに私たちの心をすべてご存知の主は、私たちがどんなものであるかは明らかにご存知であります。そうしたときに、私には何の罪もありませんとは決して言えないのであります。ですから私はこれからずっと何の問題も起こらないはずだというふうな結論はできないんです。そして私たちの中に起こってくるいろんな災いの中に、悲しみや苦しみの中に、罪の結果でない 苦しみや悲しみというものも確かにありますが、しかし、また同時に、私たちの罪の結果、自分自らが受ける苦しみや悲しみもあるということも事実ではないでしょうか。このソロモンはそう言っているんです。その自分たちの罪の結果、受ける悲しみや苦しみがあっての祈れるということなんです。私たちはどうでしょう。よく自業自得とか自己責任だとかという一時そういう言葉が流行りました。そうすると、この苦しみを受けて、この痛みを受けて、この辛い思いをしているのは我慢しなきゃいけないんだ、仕方がないんだ。という、諦められるか諦められないかということをいつも問うんですが、しかし、ソロモンはそう言っていないんです。当たり前なんだって言ってるんです。罪を犯すことは私たち罪人であるので当たり前だ。神様、あなたはご存知でしょう。だから言うんです。この47節、48節で、彼らが囚われていた地で自ら反省して悔い改め、囚われていた地であなたに願い、私たちは罪を犯しました。悪を行って咎があるものとなりましたと言って、囚われていった敵国で心を尽くし、精神を尽くしてあなたに立ち返り、あなたが彼らの先祖に与えられた彼らの地、あなたが選ばれたこの町、私が皆のために建てたこの宮の方に向いてあなたに祈るなら、あなたの御住まいのところである天で彼らの祈りと願いを聞き、彼らの言い分を聞き入れ、あなたに対して罪を犯したあなたの民を許し、あなたに背いて犯したすべての背きの罪を許し、彼らを捕らえていった者たちが憐れみの心を起こし、彼らを憐れむようにしてください。祈れるっていうことです。私たちにもうダメだとか自己責任だとか、こんなに何度も罪を犯しているから神様だってもう許してくれないということはないということなんです。祈れって言ってる。で、また私たちはそういう時に祈れるお方がいらっしゃるということは、なんと大きな慰めでしょうか。自分で自分を諦めなくて済むんですよ。自分について自分の醜さや罪深さでがっかりしますけれども、だからといって今の境遇に、今の状態に諦めて甘んじる必要はないんですよ。神に祈り求めて改善してくださるように、敵が私に対して憐れみの心を持ってくれるようにというふうに祈ることができる。また祈れるようにというふうに祈っている。で、神様に向かうってそういうことなんだというふうに私たちに教えてくれているんです。私たちは長引くともう嫌になりますよね。またか、いつまで、そういう思いにこう本当に心から叫びが出ます。そしてその辛い症状が現れたり、またそういったことに遭遇しますと、私が実はあの時ああしたからこうしたからっていう、こう思い当たる不備というもの、罪深さというものを思います。そうすると、ああ仕方がないわと言わざるを得なくなってしまうような、そういうこの罪深さっていうんでしょうか、至らなさっていうんでしょうか、弱さと言ったらいいんでしょうか、そういうものをこう突きつけられる時があります。で、その時に祈れって言うんです。その時に祈って良いお方、その時にこの神殿に向かって神に祈って聞いてくださるということ、そういうお方としてこの神に迎えるようにという祈りなんですよ。で、なぜですか、なぜそうなんでしょうか。これが51節です。彼らはあなたの民であり、あなたがエジプトから、すなわち鉄の炉の中から連れ出されたあなたご自身のものであるからですって、こう言ってるんです。根拠がちゃんと挙げられているんです。神様はご自分の民とされたその民を決して離さないんですよ。見捨てないんですよ。でも私たちはそれが我慢できないし、見捨てられたと非常につぶやいてしまい、またうめいてしまって、神様もういいですと言ってしまいがちなんですが、だからこそ 私たちはあのソロモンの取りなしの祈りが必要なのではないでしょうかね。今非常に個人的なことですけれども、太鼓が長引く非常に今辛い状況の中にありまして、神様が信じれないっていうふうにちょっと言い出してしまいました。なんで私だけ。非常にそれは長い長いうめきであっただろうと思います。ですから皆さんにお願いしたいのであります。祈ってください。ソロモンが民がこの方に向いて祈るならば聞いてください。まさに民が祈れるように、そういう民であり得るように、ぜひ兄弟姉妹たちのその痛みや苦しみを、ぜひその人たちが神に向かって、あなたの選ばれたあのエジプトから、すなわち鉄の炉からの中から救い出されたあなたご自身の民のものか、ご自身のものであるから、だから聞いてやってくださいという、そういう取りなしの祈りをし合う、互いにね、それが必要なのではないでしょうか。で、私たちは特にまさにエジプト、出エジプトというのを新約聖書の中では救いにいつも例えられています。しかも鉄の炉と言っています。人間の力ではどうすることもできない滅びの苦しみの場所であります。そこからイエス・キリストが救い出してくださった、罪と罪の刑罰から救い出してくださった、そうしてまで犠牲、御子を犠牲にしてまで私たちを救い出してくださった。いや、私たちは救い出された兄弟姉妹です。そう言っているんです。だから、たとえ自分の罪の結果、困難な目にあったとしても、またそういう民であったとしても、その人が、この神殿に向かって、祈ることができるように、そして祈ったならば、どうぞ聞いてやってくださいとソロモンは祈るんですよ。とっても新約的な、また教会のあるべき姿を私たちに教えているソロモンの祈りではないでしょうか。そしてまた私は思うんです。自分が本当に大変な、こう、ロークを教会にかけてしまったなというふうに思っています。もうそろそろ1年が経つという、本当に早いなとつくづく思います。で、その時にそれと同時に本当に祈られたな、教会の兄弟姉妹たちはもちろん、また主にある教会の人たちと本当にこの祈っていただいてたんだなという、そういう祈りの広がりも改めて知らされます。昨日も、名古屋教会の結婚式にちょっと参列したときに、教会の人たちが、先生意外と元気ですねって、なんか元気じゃ悪いみたいな思いくらいに、とても心配してくださってたっていうこと。あ、ここにも祈ってくださっている人たちがいたんだなっていうことを改めて知らされます。全国キャンプ、今年の政界でもいろんな人たちがそのように、こう、祈りがあったことをお聞きしました。ですから私たちも本当にそう取りなしていくものでありたいな。そうすると教会が本当にこうソロモンが言っている本当の意味で神殿になるんじゃないでしょうかね。祈りの場、イエス様が言われましたね。強盗の巣の地ではならない祈りの場なんだというふうに言われました。それがここに挙げられている理由ではないでしょうか。で、そういう互いに祈り合う、そして祈られていることもまた私たちは知っていただきたい。兄弟姉妹たちの、私たちは知れる限りのことについて本当に今祈っているということも、またそういう兄弟姉妹がいるということも皆さんはやはり覚えていただきたい。決して野次馬的なことで知ろうと思っているわけではなくて、本当に祈り、そして主の祝福を受けてほしい、味わってほしいという願いを持って 祈るものであるということを信頼し合って いきたいなと心から願うのであります。それが教会であり、それが神の旅の神に向かうということではないでしょうか。一言お祈りいたします。愛する地なる神様、皆が崇められますように。本当に神を神として唯一の許しの神であると告白している私たちは、キリスト者同士の間だけではなくて、私たちの周りにいる、まだ教会の外にいる、その人たちのために証をし、またその人たちがこの神に向かって祈れるようにと、取りなしの祈りをする、そういう場でありますように。また神様、様々な主の証の痛みや苦しみを味わった時にも、主の助けを求める、諦めない、そういう場所でありますように。罪を許すまたお方であって、それを豊かに聞いてくださる。なぜならば、私たちはあなたのしもべだからです。あなたの買い取られた民であるからであります。どうかそこに、約束に目を留めて、祈り合うものでありますように。またそういう場所となりますように。主、本当に教会が、イエス様が言われたように、祈りの場でありますように。尊き主、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。